おはようございます。皆さんと共に集えることを嬉しく思います。今朝はこの話を準備をした経緯を分かち合ってから私のテーマを紹介しようと思います。というのもその経緯が少し興味深いと思ったからです。私はもともと2023年の冬学期のディボーショナルで話すよう依頼されました。しかし割り当てられた日の直前に電話があり、ジェフリー・アル・ホランド長老が私の代わりを務めると告げられました。もちろん私はいつでも喜んでホランド長老に譲りますが、このディボーショナルは特に特別な時間になることがわかりました。ホランド長老はケビン・J・ワーゼンが BYU の学長としての任期を終え、新しく C ・シェーン・リースになると発表したからです。ここ数年、コロナパンデミックやその他の困難の中で、二人の学長や学長評議会の多くの素晴らしいメンバーと一緒に仕事をする機会に恵まれてきました。私たちの出身やキャンパスの優先事項に関する背景や見識は様々ですが、この大学の神聖な使命を果たし、BYU になるために素晴らしいキャンパスコミュニティと協力しているときに、全体としても個人としても学生の皆さんに全神経を注いでいることに、私は大きな刺激を受けました。会長評議会として、私たちは毎週ひざまずいて皆さんのために、祈っています。皆さんを愛しています。そして皆さんが BYU やその先で成功を経験できるようサポートしたいと思っています。日程の変更を受けた後、何人かの人から去年の冬に準備した話をするかどうかと尋ねられました。私もどうしようかと考えていました。その話は個人的な啓示を通して準備されたと信じていますが、新しい話を準備することにしました。なぜなら当初予定していた日付からわずか数週間後の4月の総大会で、非常に似ているテーマがヘンリー・B・アイディング館長によって見事に取り上げられていたからです。しかし、この数週間、再び祈りと振り返りに時間を費やした結果、以前に選んだテーマが今の時代により関連性があるかもしれないというはっきりとした印象を受けました。そこで少し変更を加えて1年近く前に準備したメッセージをお伝えします。当時、私はイエス・キリストの贖罪について話そうと思うきっかけとなった神聖な経験をしました。その神聖な経験から間もなく、妻と私は思いつきでオレゴン州の海岸へ旅行に出かけました。数日間にわたって私たちは美しい場所を訪れ、いくつかの素晴らしいハイキングに出かけました。あるハイキングコースは特に思い深いものでした。私たちは静かで穏やかで、なおかつカタルシス的に美しい道にいることに気づきました。この見晴らし台で私は妻の方を向いて、この道で経験しているつかの間の平安な気持ちをどうにかして記憶に留め、保つことはできたらどんなに素晴らしいだろうと言ったことを思い出します。この旅の後の数日間、私はこの二つの経験について思い巡らし、相互に関連する二つの疑問を抱きました。どうすれば生活の中で平安を得る頻度と深さを増し加えることはできるでしょうか？私たちの生活において、救い主の贖罪はどのような役割があるでしょうか？これらの質問に対する答えを 祈りを込めて考えるうちに、私のメッセージのテーマが明確になってきました。ブルース・アル・マコンキがかつて、被造物の歴史全体の中で起こった最も重要な出来事と表現した救い主の食材について、私のメッセージが皆さんに何らかの影響を与えますように、または新しいことを感じるように願っています。救い主の計画の中心要素であるキリストの筆舌に尽くし難い犠牲は、私たちが死と罪を克服し、主と愛に溢れる天皇領主のもとに戻って、共に住むことを可能にしてくれます。これが食材の教義の中心です。しかし、食材の力はそれをはるかに超えて、私たちの生活のあらゆる面に良い影響を及ぼすことはできます。後に70人の会員となったタード・アル・カリスターはかつて次のように説明しています。この教義を追求するには全人格が求められます。なぜならイエス・キリストの食材はこの世や宇宙が知り得る最も超絶的で心を膨らませる情熱的な教義だからです。この宇宙がこれまで知ることのない最も超絶的で心を膨らませる情熱的な教義を追求するのにこれほど重要な時期は考えられません。なぜでしょうか？なぜならラッサル・M・ネルソン大館長が最近述べたように、私たちは現在、世界の歴史の中で間違いなく最も複雑な時代に生きているからです。しかし、おなじみの楽観的な口調で、ネルソン大館長は、この心強い平安の約束とともに、驚嘆すべき美しい未来が待ち受けているとも述べました。愛する兄弟姉妹の皆さん、これから実に多くの素晴らしいことが起こります。近いうちに私たちはこれまで世界が見たこともないような救い主の最も偉大な力を現れを目にすることでしょう。真理の歪曲や妨害が渦巻く中でも、たとえ最も厄介な問題の中にあっても、皆さんには真の休み、すなわち和らぎと平安が与えられるのです。それについて考えてみてください。世界の歴史上最も複雑な時代を引き起こされる個人的な辛い試練や困難な決断、苦難の最中にあっても、私たちはかつて見た中で最も偉大な救い主の力の現れを通して平安を感じることができます。よく引用されるヨハネ書の聖句には、この平安が救い主イエス・キリストからの最高の祝福であることがわかります。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、王が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな。また、おじけるな。兄弟姉妹の皆さん、私たちはこの複雑な世の中を生きていく中で、永続する工事の平安への道は、イエス・キリストの贖いを通して、通じることを明かしします。ジョセフ・B・ワスリン長老は、人知では到底計り知ることのできない神の平安を、御霊から生まれる心の静けさと慰めであり、それは神がすべての子供たちに溜まった賜物であり、人の心の中にある確信と安らぎであると述べています。マービン・J・アシュトン長老は、平安について次のように述べています。イエスが墓から出て、弟子たちに姿を現されたとき、最初に言われた言葉で、安かれと言われたことは、非常に重要です。情熱でも 所有物でも業績や幸福でもなく、平安は人が受けることのできる最も大いなる祝福の一つです。私たちは皆幸福と喜びを追い求めるべきですが、平安はキリストの贖いの犠牲を通してのみ得られる最高の賞であるように思います。犠牲を捧げるためにゲッセマネの庭に入られる直前に主はこのように言われました。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。キリストが贖罪の犠牲を始められる直前と復活された直後に平安について語られたのは興味深いことではないでしょうか。苦難のない人生、特には大きな試練を経験しない人はいないでしょう。しかし、キリストは、世に打ち勝つことによって、個人的な苦悩や試練の最中にあっても、元気を出すことができるようにしてくださいます。このことを心に留めて、皆さん一人一人に次の質問について考えるようお願いします。個人的な状況の浮き沈みに関係なく、生活の中でこの平安、すなわち人生では到底計り知れない心の静けさをあなたはどれくらい頻繁に感じていますか？データを集めることに興味があった私は、数週間前に教国に集めている多くの会員を含む650人以上の地元のヤングシングルアドルトの会員に非公式のアンケートを実施しました。調査の結果は興味深いものでした。毎日は149人、少なくとも週に1回366人、月に数回116人、めったにない40人、なし14人。多くの人が生活の中で平安を感じていることを嬉しく思います。中には毎日感じている人もいます。しかし多くの人にとって個人の平安を見つけにくいものであることも明らかです。そして残念なことにこの平安を滅多にあるいは全く感じないと答えた人も少数いました。現在この質問にどう答えるかにかかわらず、この平安を常に感じていたなら、あなたの人生はどれほど劇的に変わるかを考えてみてください。兄弟姉妹の皆さん、救い主の贖罪は人生を変えます。皆さんの人生を変えることができるのです。無限の力を持つ贖罪が起こり得る方法は数えきれないほどあります。今日ここで全て紹介するにはあまりにも多くて紹介できません。しかし救い主の贖罪から私たちを永続する個人の平安への道へと導き、変化をもたらす5つの原則、おそらく福音というべき事柄に焦点を当てたいと思います。そうする中で妻と私が結婚生活において暮らした最大の決断の一つに関する個人的な経験を分かち合い、これら5つの福音の秘めた影響を説明できるように努めたいと思います。しかし、これらの祝福はいかなる重大な決断や試練、状況にも当てはまるものです。ですから、これらの原則を自分自身の生活に当てはめて考えてみてください。この活用の目的は、個人的な関連性と啓示であり、御霊の啓発する力が、この神聖な過程に役立つように祈っています。伝道後、ブリガム・ヤング大学にいた時、妻のブルークと真剣にデートをし始めました。 ある晩結婚の可能性について話し合っていた時、彼女が思いがけない質問をしてきました。彼女はこのようなことを言いました。私たちに子供ができた後に、いつか養子を迎えても構わない?これは確かに大きな質問でしたが、この時私はブルクに夢中になっていて、彼女がほとんど何でも私に尋ねるなら、私はもちろん素晴らしいと思うと言ったでしょう。そして私はまさにそのように彼女の質問に答えました。それから12年が経ち、4人の子供が生まれた後、彼女が真剣だったことが分かりました。その時彼女は私が長い間忘れていた質問を再び話し合いに持ち出しました。すると今度は私の反応が全く違っていました。私はすぐに養子縁組が重要でない理由を考えていました。思い浮かんだすべての理由を挙げませんが、主な理由の一つがこの写真に現れています。この時点で私たちはすでに4人の素晴らしい子供たちがいる6人家族でした。その後の数週間、話し合いは続き、私は養子縁組を進めるべきではない様々な理由を探し、ブルークに伝えていることに気づきました。私たちは皆、振り返り、洞察力、先見の明を持っています。振り返ってみると、当時の私の洞察力と先見性が著しく欠けていたことに気づきます。ありがたいことに、ブルークの強い印象は私の弱さを補ってくれました。そして彼女は、養子縁組に対する私自身の答えを見つけるよう何度も促し続けました。そこで数週間かけて調べ、自分の思いを書き留め祈りました。時間が経つにつれ、私は明確な答えを見つけられないことに苛立ちを感じるようになりました。さらに会話を壊した後、ブルクと私はこの特別な目的のために断食し、神殿に参入することにしました。これは私をイエス・キリストの贖いの変革する力に由来する最初の祝福へと導き、私たちを永続する個人的な平和の道へと導きます。食材は私たちの不純な思いと行いを清めます。私たちは皆人生において過ちを犯しやすい傾向に陥る時があります。意識的な作為によるものであれ、意図しない過ちによるものであれ、救い主の贖いの犠牲は私たちを清い状態に回復してくれます。モサヤ書からベニヤミン王はこのように教えました。生まれながらの人は神の敵であり、聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により生まれながらの人を捨てて聖徒となれない限り、常しえにいつまでも神の敵となるであろう。小さな欠点も大きな欠点も悔やためるとき、私たちは清められ聖徒となり、より清くなります。ネルソン大館長は次のように教えています。日々の悔やためは清さへの道であり、清さは力をもたらします。ブルークと私が答えを求めて神殿に行く準備をしていたとき、ひざまずいて祈ったことを思い出します。しかし今回はただ天の御父に答えを授けてくださるように祝福してくださるよう願うのではなく、自分の弱さをじっくりと認めることに多くの祈りを捧げました。工事の啓示を妨げるような大きな過ちを犯したとは思ってはいませんでしたが、今度はもっと謙遜になり、完全に許しを求めたいという望みが湧いたことを覚えています。神殿での経験はいつもそうであるように心を高めるものでしたが、 求めていた明確な答えがないまま出発の準備をしていた時、少しがっかりしました。私は更衣室を出てロビーに行き、ブルックのために待っていました。数分待つと、10年近く会っていなかった BYU の既婚学生ワードで知り合った夫婦がロビーに入ってきました。挨拶を交わした後、私は彼らに体の生活の中で何が新しくなったのかを尋ねました。驚いたことに、4人の子供を設けた後、最近養子に迎えたと言いました。ご想像の通り、これは私にとってワクワクするニュースでした。私は彼らに養子縁組の経験についていくつかの細かい質問をしました。彼らがすでに養子縁組を家族にとって大きな祝福とみなしていることは明らかでした。彼らが帰った後、私は再び講師を下ろし、彼らが話してくれたことについて考えていました。そしてそれは起こりました。決して忘れることのない紛れもなく強い霊的な気持ちが溢れました。涙が込み上げてくると、次の言葉が心に浮かんでくるのを感じました。これがあなたの答えです。養子縁組を進めよう。私はこれまでの人生でこれほど劇的な経験をしたことはあんまりありませんが、啓示を通して疑問の答えが与えられ、決断が明確になったことは何度もあります。私はこの経験に心から感謝しています。そしてこのような経験ができたのはイエス・キリストの贖罪の清めの力のおかげであることを証しします。悔い改めるとき、救い主の贖罪によって清められ、主の御心にさらに沿うことができるようになります。それは啓示の門の開く鍵です。この啓示は、私たちの人生のあらゆる局面において、人生を変えるような前向きな助けを与えてくれます。贖罪は、一見無力に思える困難や出来事を克服し、決断を下すことを可能にします。この可能にする偉大な力の現れは、死と罪を克服するよう助けると同時に、贖罪の断続的で親密な力は、現世において日々の進歩を支えてくれます。デビッド・ A ・ベドナー長老は、贖罪が持つ人に能力を授ける力について、私たち皆がよりよく理解できるように助けてくれました。彼はこう言いました。多くの教会は、贖罪の救いと清めの力の性質ほど人を強め、能力を与える贖罪の力に馴染みがありません。イエス・キリストが私たちのために死ぬために、地上に来られたことを知ることは一つのことです。しかし私たちは、主が私たちを導くことと、力を与えてくださることを望んでおられることに感謝する必要があります。前進する確信を互いに得たことで、ブルックと私は養子縁組の決断において完全に一致することができました。養子縁組を進める過程で、様々な紆余曲折をカバーする時間はありませんが、複数の養子縁組機会、いくつかの国、いらたらしい官僚主義、地元調査の遅延、およびその他の課題が含まれていました。当時は気づきませんでしたが、後から考えると、これらの障害のいくつかが実際に私たちを娘に導く直接的な役割を果たしていたことに気づきました。結局のところ、養子縁組の進行を妨げているように見えたまさにその障害が娘を見つけるのに役立っていたのです。ただ、 忠実であり続け、主に導いていただくだけでした。従来とは異なる養子縁組の流れを通じて、中国から養子縁組することに決めたとき、見込みのある養子縁組者をリストアップしたウェブサイトへのアクセスを受け取りました。これらの客ファイルには、当時の中国の一人子政策や、その他の要因により、出生時または出生間近に放置された子供に関する基本的な医療情報と背景が含まれていました。ファイルには、それぞれの子供の小さな写真も含まれていました。ブルークはこれらのファイルを一つずつ調べ始めました。ご想像の通り、これは多くの複雑な感情をもたらす作業でした。しかし、早い段階で、ブルークはこの写真を見て、彼女の複雑な感情はすぐにつながりと愛の計り知れない強烈な感情と愛にとって変わられました。ブルクは聖霊を通して、この少女こそがその子だという導きを受けたのです。そして彼女は私に写真とファイルを送ってくれました。私も彼女と同様の経験をしました。私たちは私たちの娘を見つけたのです。彼女を見つけることにおいて、私たちの救い主の贖いによる可能性をもたらす力を通じて、指示を受け、清められることは、なんと祝福されていることでしょう。七中人のケビン・ W ・ピアソン長老は次のように説明しています。人を強め、人に能力を授ける食材の力がなければ、未知にとどまり、耐え忍ぶことは不可能です。人に能力を授ける力とは、神の助けのことです。人生が思うようにいかない状況に陥るとき、この神の助けは私たちが正しい方向転換をする助けとなり、信仰を持って永続する工事の平安への道を進み続ける助けとなります。食材は迷うときも私たちに確信を与えてくれます。救いの計画の基本は、死すべき生涯における試しの状態を経験し、選択の自由という賜物を行使することです。この計画の中で、死すべき状態である私たちは皆、イエス・キリストを信じる信仰を強める機会を与えてくれる試練に絶えず直面しています。ありがたいことに、愛に溢れる天の御父は、私たちが確信のない状態を絶えず克服できるよう方法を備えてくださいました。イザヤ書では、正義は平野を生じ、正義の結ぶ実は常しえの平安と信頼であると教えられています。ネルソン大館長は、この大いなる祝福を強調しています。私たちは生産を受ける割に、再度救い主の皆を受けることを約束し、救い主を覚え、救い主の戒めを守ることを再び約束します。その代わりに、神は私たちがいつも主の御霊を確実に受けられるようにしてくださるのです。ブルークが私たちの娘、今はタヤと名付けているを最初に見つけてから中国南部に迎えに行くまでに約7ヶ月かかりました。この間私たちは恐怖と高揚感に満ちた日々を過ごしましたが、不安と苛立ちに満ちた日々もありました。私たち二人が確信を得た後でも先の見えない部分もたくさんありました。また、ありがたいことに、正しい決断をしたという確信も受けました。そして、タヤに初めて会った日は、 私たちが必要とするすべての確信をもたらしてくれました。私は養子縁組の経験を通してブログを書き続けました。台湾に初めて会った日に書いたことを以下に紹介します。さて、私たちが長い間待ち望んでいた日がついに来ました。こんなに緊張したのは久しぶりでした。ホテルからバスで30分ほど行くと、地元の民生関係者が私たちの新しい家族を連れて出迎えてくれました。今朝早く私たちのガイドは、養子縁組されるすべての子どもたちにとって非常に激しい日になると説明していました。実際にそうでした。彼らは同時に5人の子どもを連れてきましたが、すべての子どもが初めての経験だったので、ほとんどが泣いてきました。ほとんどの大人も泣いていましたが、その理由は彼らとは別でした。タヤが生後12ヶ月頃、あるいは7ヶ月以上前の写真しか見ていませんでした。しかし、職員が彼女を部屋に連れてきたとき、ブルクと私はタヤを見てからお互いを見つめ、言葉を交わす必要はありませんでした。私たちは彼女が私たちのものであることを知っていました。そして、ああ、彼女は美しかったです。それは私たちがいつまでも忘れることのできない瞬間です。その日の夕方、私は以下のものを書き、その日の記憶を完成させました。私がこの素晴らしい一日を振り返ると、過去数年間の道のりを振り返り、今に至るまでの過程を考えています。確かに私は疑問や恐れを心に抱えてきました。でも、もしタヤを見て感じる今この時の感情が正しければ、彼女は私たち家族にとって大きな祝福となるでしょう。なんという冒険でしょう。そして、それはなんという冒険だったことでしょう。この過程において、救い主の贖罪の力を通して、確信を得られたことに、私たちはどれほど感謝していることでしょう。不確かで困難な時代にあって、贖罪の力が確かなものとなり、私たちは永続する公人の平安への道にとどまることができるのです。贖罪は特に困難な時に慰めを与えてくれます。私は皆さんの多くを個人的に知っているわけではありませんが、今日ここにいる皆さんの多くが生活の中である程度の不快感を感じている可能性が高いと自信を持って言えます。70人のリカルド・P・ヒメネス長老は次のように述べています。人生の嵐に直面するとき、最善の尽くし、イエス・キリストとその贖罪を避難所として頼るなら、私たちは和らぎ、慰め、強さ、節制と平安の祝福を得るでしょう。最後の晩餐で、救い主は使徒たちに平安を約束したとき、このようにも言われました。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。私はあなた方のところに行きます。さて、話を戻しましょう。初期の段階では、タヤと何度も不快な時間を過ごしました。何が起こっているのかを理解しようとしていたとき、彼女はとても苦労していました。彼女は少し迷っているようで、かなり憂鬱そうでした。彼女はほとんどブルクにしがみついていました。そして、 これらの写真は彼女が最初の頃の私についてどのように感じていたかを非常に明確に示しています。ありがたいことに、それは数週間しか続きませんでした。新しい言語、新しい国、新しい文化、新しい家族、新しい食べ物、その他多くのことなど、台湾の生活はかつてないほど劇的に変わりました。数日が数週間になり、数週間が数ヶ月になると、台湾は新しい環境に順応し始めました。それでも彼女にも私たちにも不安なことや眠れない夜が続きました。ありがたいことに、この期間を通して御霊の慰めを感じる経験が続きました。タヤを連れて家に帰ったとき、心が温まる瞬間がありました。中国で数日過ごし、長い旅行で帰国した私たちは、他の4人の子供たちに初めて会うとき、タヤの反応が良くないのではないかと心配していました。しかし、家に入った時に感じた慰めは想像できるでしょう。これは私たちの他の子供たちを見た時の彼女の反応でした。お互いに喜びがあり、新しい兄弟たちとすぐに絆も深まりました。タヤと過ごした最初の数年間を振り返ってみると、居心地の悪い時がありました。しかし、ありがたいことに、すべてはうまくいくと、慰める温かい慈悲は及ばないぐらい祝福されました。そして、それはまた、他の家族が人生において、大なり小なり不快感な時期が長くあった時でもありました。元中央扶助協会会長会の一員であるリンダ・エス・リブス姉妹は次のように教えています。イエス・キリストにとって起こること何一つショックでも驚きでもありません。イエス・キリストは全知全能であり、すべての人を愛しておられます。私たちが食材の力に頼っているとき、彼は私たちを助け、慰め、痛みを和らげることを熱心に望んでおられます。救い主の食材を通して、私たちは救い主が慰めのない状態で、私たちを見捨てられることは決してないという約束を経験することはできるでしょう。なんと素晴らしい祝福でしょう。食材の持つ生命の力は、私たちの現世の旅の卓越した目的を果たします。生命こそがキリストの食材の理由です。そしてそれは天の御父が私たち一人一人に対して依頼でおられる究極のお願いです。2006年10月の総大会でリチャード・ G ・スコット長老は食材に関する素晴らしい話を次の証で締めくくりました。計り知れないほど大きな代価を支払うために、救い主が想像を絶する苦痛と、苦悶によって私たちの贖い主、中保者、裁き主になられたことを明かしします。主の律法という確かなアンカーが、試練を乗り越えようとする皆さんに、安全と成功を保証してくれます。皆さんは日の境の王国において、生命の冠を受け、平安で幸福に満ちた生活を送ることができるのです。これまで食材が持つ変化をもたらす力が、私たちを永続する個人的な平安への道に導くという祝福を見てきました。それは現世に焦点を当てたものでした。人類の歴史における最も偉大な出来事の最古の祝福である食材の生命の力は、死すべき状態から永遠の生命の最古の状態への 架け橋となります。この理解しがたい祝福はこの世で経験することではありませんが、愛にあふれる天皇父は私たちがこの身を味わうことを許してくださっていると信じています。そのような経験は生命を得たいという望みを強めるだけでなく、現世で永続する平安をさらに実現する助けにもなります。私はこれほど大切な瞬間はほとんどありませんでした。しかし2008年11月15日の朝、家族と共にユタ州マウントティンパノゴス神殿の聖壇の周りにひざまずいた時に、そのような瞬間が訪れました。その日はタヤが私たち家族と永遠に結び固められた日です。さて、この永遠の目標を達成するために、特にこの家族の父親としてやるべきことが確かにたくさんありますが、たとえどんなに小さくても生涯がどのようなものかを垣間見させてくれたこの経験に、私はいつも感謝しています。家族や愛する人々との永遠の命がどれほど素晴らしいものか、私には想像することしかできません。要約すると、救い主の食材は清めます、能力を授けます、報奨します、慰めを与えます、奨励します。当時語でいっぱいの世界で、私の願いはあなたがこれを覚えることです。この5つの言葉が都合よく平安という言葉を綴っているからではなく、これらの5つの祝福があなたが平安を断続的に経験する助けとなるからです。これらの祝福とイエス・キリストを通してもたらされる数えきれないほどの祝福に心から感謝しています。救い主の食材は永続する工事の平安への道なのです。少しの促しと一つの招待で締めくくります。まずは促し。私たちは皆文字通り天皇父の息子と娘です。この第一の神聖な私たちが何者であるかということは、イエス・キリストの食材を生活に受け入れることを可能にします。しかし、その神聖な主に近づく方法は偶然ではなく行動によってもたらされます。このことを心に留めながら、日々の行いが永続する工事の平安の経験したいという望みと一致するために、どのようにすればよいでしょうか。この質問に対する答えは個人的な熟考や状況によって異なるかもしれませんが、おそらくそれがまさしく重要なことです。その答えは私の一つの招きに集約されていると思います。すべての制約を守ると完全に決意してください。私たちはつい先週、すべての制約を交わして守ることの大切さについて、デール・G・デンランド長老から素晴らしい教えを受けました。実際に制約の決意は、数十年にわたって現代の預言者によって強調されてきました。現在の預言者であるラッセル・ M ・ネルソン大館長が、神聖な制約にさらに焦点を当てるのを助けてくれていることに心から感謝しています。彼が預言者として優先している事柄の一つである制約を交わすという多くのお話の中から引用しましょう。神殿で指示、または御霊を通して教えられるすべてのことは、イエス・キリストに対する理解を深めてくれます。神殿で指示、または御霊を通して教えられるすべてのことは、イエス・キリストに対する理解を深めてくれます。主の必須の儀式は、神聖な神権の制約を通して、 私たちを主に固く結びつけてくれます。そして私たちが制約を守るならば、主は私たちを癒し強めてくださいます。これから先、私たちはなんと主の力が必要なことでしょう。今日ここにいる私たちのほとんどは天の御父と神聖な制約を交わしています。しかし私たちが制約を交わすときに、悪扉は、もし私たちが制約を守ることを疎んじるなら、その扉は閉まり始めます。私たちは受け身で制約を交わすものなのか、それとも積極的に制約を守るものなのかを自問するべきでしょう。私たちがキリストの贖罪に頼って、すべての制約、すなわち聖なる愛に根ざした正義と憐れみの美しいバランスを完全に守れない限り、天の御父は私たちに完全な平安の祝福を授けることはできません。永続する平和への道に進みたいのであれば、今毎日すべての制約を完全に守ることを決意してください。覚えておいてください。制約はイエス・キリストと直接神聖なつながりを与えてくださることを忘れないでください。そしてその天からの預かり物を私たちは努力し続けるのです。兄弟姉妹の皆さん、預言者の勧告に従い制約をすべて守ろうと完全に決意するとき、私たちは清める、能力を授ける、奉仕する、慰める、生命させる力が人生を変える力を解き放すことを明かします。愛に満ちた天の御父と御子、救い主イエス・キリストは、私たちが生命した永遠の平安の中で再びお二方と共に住む備えをするために、この世で永続する個人的な平安を感じてほしいと望んでおられることを明かします。私の祈りは、私たちがさらに救い主イエス・キリストに立ち返り、永続する個人的な平安への道を進めますように、イエス・キリストの御名によって、アーメン。